日本遺産立田古道ビジターセンターがオープン。2ページ。新たな賑わいの拠点、日本遺産立田古道ビジターセンターがオープン。5月2日土曜日、地域資源を活用した新たな賑わいの拠点として、日本遺産立田古道ビジターセンターがオープンします。今月の特集では、施設を紹介する前に、まずは令和2年に認定された日本遺産立田古道亀の瀬のストーリーを紹介します。奈良と大阪を結ぶ立田古道と険しい峠、かしこの坂。奈良盆地から大阪へと流れる大和川。その沿道に位置する立田古道は、奈良から大阪を結ぶ重要な交通路として、古代から利用されてきました。県境にある亀の瀬周辺の地形は険しく、迫力ある自然の景観は、都を離れる人々に心理的な圧迫感を与え、万葉集にも、この険しい峠を、かしこの坂と読まれるほど、恐れられる難所でした。立田古道の整備は、推古天皇の時代、聖徳太子が斑鳩に宮を置いた頃から進められ、平城京が栄え始めると、都と大阪を結ぶ唯一の効率的なルートとして、大和川を使った水運や物流、人々の交流が活発化していきました。人や経済、文化が行き交う行幸路。立田古道沿いには、皇室の離宮や河内国分寺、国分二寺などが建立され、寺町としても栄えました。また、この道は天皇の行幸路として使用され、多くの文化人や貴族が行き交い、経済や文化の交流が進み、地域は発展しました。険しい立田山を背景にした亀の瀬の景観は、旅人に都を離れるノスタルジーを感じさせる象徴になり、多くの人が恋人や家族を思いながら読んだ和歌が万葉集に収録されています。立田山は歴史と文化の中で特別な意味を持つ場所で、かつての旅人たちの心に深く刻まれました。立田古道は交通の要衝であるだけでなく、日本人の心情が反映された道として、今なおその歴史的意義を伝え続けています。風の神への信仰。立田古道の発展や渡来人の流入を背景に、亀の瀬を行き交う人々にとって、自然信仰は心の支えとなり、独自の変容を遂げました。この地域は二つの山脈の切れ目であり、陰陽道の流血にあたり、都に良い気を運ぶ風の通り道とされ、国家の安定を祈るため、奈良の都の西側に立田大社が創建されました。信仰は大陸から伝来した陰陽五行と融合し、風の神への信仰に発展。日本の土着信仰で龍は水の神ですが、立田大社の龍が風を司る点は非常に珍しく注目されていきました。また、立田大社のしめ縄は柱にぐるぐると巻きつき、龍を模した独特な形状で他に類を見ません。こうして風の神への信仰は都の貴族だけでなく、地域住民や旅人に広く受け入れられました。写真が5枚掲載されています。1枚目、日本遺産立田古道ビジターセンターの正面の写真です。木々に囲まれた白い外壁の建物です。入り口前には亀の瀬東口駅という駅名が書かれた駅名表が立っています。2枚目、古い地図風の絵の写真です。桜や木々が点在する三室山と大和川の間の 険しい道を進む行幸の場面を描いた絵の写真です。3枚目、立田古道の写真です。感動として幾多の偉人が通り、歌人が和歌を残した古道、現在は豊かな自然に触れながらハイキングを楽しめる山道です。4枚目、亀岩の写真。亀の瀬の語源になった大和川にある奇岩。亀石が動くと洪水になるという飛鳥の伝承はこの岩のことだと言われています。5枚目、立田大社、拝殿の柱の締め縄の写真。まるで竜が登っていくような迫力と美しさを感じる締め縄。左右で巻き方が異なり、陰と陽を表しています。古代から受け継がれる風鎮大祭。飛鳥奈良時代から始まった風の信仰は、現代でも重要な役割を果たしています。その象徴が風鎮大祭。この祭りは、旅の安全や国家の繁栄を祈願する国家的行事として古代に始まり、現在でも地域に深く根付いています。風鎮大祭は日本の風信仰の中心であり、祭りを通して風の神へ感謝を捧げる伝統が守られています。この信仰の継承は単なる形骸化ではなく、暮らしに息づき、人々の心の中に生き続けています。立田大社を起点に始まり、自然と共生するこの信仰は、人々が風の恵みに対する敬意を持ち続ける文化として、現代でも重要な位置を占めています。心臓部、亀の瀬の挑戦と遺構の記憶。亀の瀬は奈良と大阪の経済や治水を支える重要な場所であり、地滑りが大和川をせき止めると奈良盆地が浸水し、大阪平野も鉄砲水で水没するという甚大なリスクを抱えています。その想定被害額は5兆円に上ることから、地滑りを抑えるために60年以上の対策工事が行われ、900億円以上が投じられてきました。この工事により、地滑りの恐怖は軽減され、鉄道や道路が敷かれるなど、開発が進んできました。現在、亀の瀬トンネルでは、レンガ壁や崩落の痕跡を通じて、災害と向き合った歴史や土木技術が伝えられています。古代から現代まで、災害を乗り越え、暮らしを守る人々の祈りと知恵は未来へと受け継がれています。町の新たな魅力の背景に触れる。8.79 平方キロメートル。三郷町は小さな町ですが、日本の歴史の中で重要な役割を担っていた地域の一つです。地域の大切な歴史文化、立田古道亀の瀬が日本遺産に認定されて6年。日本遺産関連施設が町内にオープンするこの機会に、背景にある壮大なストーリーに触れていただきました。写真が5枚掲載されています。1枚目、地滑りで起きた地割れの様子を示す写真。昭和6年から7年に発生した地滑りでは、土砂が大和川を埋め尽くし、奈良県側で浸水被害が発生しました。写真2、亀の瀬地滑り対策工事。亀の瀬の山の中には、7つの排水トンネルをはじめ、約300本に上る鋼管杭などが設置され、地滑りを抑制しています。写真3枚目と4枚目。亀の瀬トンネルとプロジェクションマッピング。明治25年に開通した亀の瀬トンネル。昭和6年から7年に発生した地滑りで悪化したと思われましたが、平成20年に当時の姿のまま発見されました。現在はレンガの壁面に プロジェクションマッピングを投影し、壮大なストーリーを伝えています。写真後、毎年7月に行われる風鎮大祭、お祭りのクライマックスに奉納される風神花火の様子、手筒花火を持った男性が3人、大きく吹き上がる火柱の中に立っている迫力ある場面です。次のページでは、日本遺産竜田古道ビジターセンターをご紹介します。五感で楽しめる竜田古道亀の瀬。日本遺産竜田古道ビジターセンターは、大和川沿いに立地しています。その立地を活かした川下り体験を予定しています。また、館内では竜田古道亀の瀬の歴史や文化に触れることができる展示コーナーを設置し、物販コーナーでは日本遺産に関連する商品なども陳列する予定です。爽快でスリリング、川下り体験、センターの前を流れる大和川、江戸時代には大阪川から大和川を上り、荷物を船で運んだ際に使われた船着き場だったことが分かっています。時代を超え、現在はラフトボートと呼ばれる6人から8人乗りのボートを使って、センターの前から川下り体験ができるよう準備を進めています。令和9年度に本格的に実施できるよう、本年度は実験的に川下り体験を行います。川下り体験をイメージした写真が1枚掲載されています。ヘルメットとライフジャケットを着用し、オールを手にした5人の人が赤いラフトボートに乗って川下りを体験しています。歴史・文化を学べる展示コーナー・ガイド、竜田古道の歴史を感じることができる解説展示をセンター内の各所に設置しています。また、展示内容をボランティアガイドが説明したり、竜田古道を実際に歩いて、竜田大社や亀の瀬を周遊するツアーも行う予定です。展示コーナーの展示物を撮影した写真が1枚掲載されています。地域の魅力、ぎゅっと詰まった物販エリア。物販エリアでは、日本遺産竜田古道亀の瀬推進協議会のオリジナル商品、亀のコーラはもちろん、協議会認定商品や三郷町、大阪府、柏原市の特産品など、多様な商品を販売します。瓶詰めされた亀のコーラと、雪駄の販売コーナーの写真が1枚掲載されています。日本遺産、竜田古道ビジターセンター施設情報。ビジターセンターの建物全体写真と周辺地図が掲載されています。ところ、辰の南3丁目11番35号、開館時間午前9時30分から午後4時30分。ただし、5月2日土曜日は午前10時からオープン式典を行うため、式典終了後開館します。休館日、月曜日。月曜日が祝日の場合は、翌平日。年末年始。駐車場、普通自動車30台、駐輪スペースあり。日本遺産竜田古道ビジターセンターホームページの二次元コードが掲載されています。日本遺産竜田古道亀の瀬推進協議会のロゴマーク、そしてホームページとインスタグラムの二次元コードも掲載されています。